保険だより、保険課保険係、電話 585-2783、 E メール hoken@tonwn.kunima.fukushima.jp。 妊活を知る無料セミナーを開催します。日時、令和4年2月26日土曜日、午後2時から3時。妊活や不妊治療について理解を深めてみませんか？不妊症看護に関わる認定看護師や心理師の話を聞ける場所です。このセミナーは、国見町では初となるオンラインによるリモートでの開催となりますので、ぜひ参加ください。申し込みは QR コードからエントリーできます。なお、個人情報はこのセミナーでのみ使用するものとし、厳重に管理しますのでご安心ください。運用先、株式会社ファミワン。https://famione.co.jp/contact/。申し込みはこちらのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。命を救う愛の献血にご協力を。3月3日木曜日は国見町の献血の日です。場所、国見町役場駐車場。受付時間、午前9時から午前11時30分。道の駅国見厚かしの里、午後1時から午後3時30分。福島信用金庫国見支店、午後4時から午後5時。院長先生の診察室から、第4回。公立藤田総合病院院長、近藤雄一郎先生。今年の冬は数年ぶりの寒さで積雪も多く、皆さんご苦労されていると思います。凍結路面で転倒し骨折する方が多く、県北地区では整形外科の入院が増えています。転倒しないように十分注意してください。また、除雪するときは体調に注意し、無理せず気温が低い時間の作業は控えてください。新型コロナウイルス第5波は落ち着きましたが、オミクロン株による第6波が発生しました。3回目ワクチン接種が開始され、国見町では公立藤田総合病院が中心となって接種を行います。希望する皆さんへの接種が速やかにできるように取り組んでいきます。オミクロン株は軽症であるとの報告もありますが、基礎疾患を持つ高齢者は油断できません。今まで通り感染予防に取り組んでください。新型コロナウイルス感染が心配な方は、かかりつけ医、発熱外来、受診相談センターに連絡相談してください。当院は救急一般診療を行いながらの対応ですので、連絡してからの来院をお願いします。近藤院長の顔写真が掲載されています。国見町子育て世代包括支援センター、桃サポインフォメーション。乳児検診、実施日、令和4年4月21日木曜日。受付時間、午後1時15分から午後1時45分。会場、関越大文化センター第1話室。対象者、3ヶ月児、令和3年12月生まれ。9ヶ月児、令和3年6月生まれ。持ち物、母子健康手帳、おむつなど。内容、医師の診察、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて。ニコニコ相談会、実施日、令和4年4月20日水曜日。時間、午前10時から午前11時。会場、 子育て支援センター藤田保育所内、対象者国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者、持ち物母子健康手帳、お子さんの飲み物、申し込み前日までに保健課保健係または藤田保育所へ連絡、電話 585-2374。 ニコニコ相談会&ママカフェを開催します。お子さんと一緒に遊びに来ませんか？親子で楽しく遊んで、お茶会でママトークに花を咲かせましょう。実施日、令和4年3月16日水曜日。時間、午前10時から午前11時。会場、観月台文化センター第1話室。人数、親子6組、先着順。申し込み方法、3月8日まで保健課保健係へ申し込みください。電話 585-2783。 新型コロナウイルスの感染状況によっては、中止または延期する場合があります。健康キッズ。1月11日に実施した3歳6ヶ月児健診で、虫歯が一本もなかったお子さんたちです。8人のお子さんの顔写真が掲載されています。障害学習通信。国見町教育委員会障害学習課、観月台文化センター。電話 585-2676。ファックス 585-2707。E メール shogai@kunimi.fukushima.jp ホームページ https://www.tokunimi.fukushima.jp/site/kangetsudai/。 リュッケ時間。第35話、寒さを楽しむ時間。冬のフィンランドは気温がマイナス30度くらいまで下がります。それでは冬の外出は大変？いえいえ、そんなことはありません。子供も大人も寒さを楽しみます。私がこれまでマイナス20度以下のフィンランドで体験した外遊びは、森での焚き火、靴下のまま靴を履かずに雪上を走る競技、雪上でのダンス大会、凍った湖でのウォーキング、大学生との雪上パーティーなどなど、繰り返しますが、これらはすべて極寒の中で行われているのです。なんとも不思議な光景ですが、これも自然と共に豊かに生きる知恵なのかもしれませんね。文、柴田千佳子、国見町出身の保育研究者、仙台大学教授。凍った湖の上をウォーキング、気温はマイナス25度 C のキャプションのもとに、ウォーキングの様子の写真が掲載されています。本から始まる豊かな世界。子どもの読書活動推進フォーラム。本から始まる豊かな世界をテーマに、子どもの読書活動推進フォーラムが12月12日に観月台文化センターで開催されました。第1部は、国見町子ども司書と受講生10名がピアノとコラボレーションし、絵本の群読を披露しました。子どもたちは当日を迎えるまでに、限られた時間の中で講師の指導に熱心に耳を傾け、各自で一生懸命に自主練習を重ねました。続く第2部では、絵本作家の真珠真理子氏による講演会を開催。 代表作「もったいないばあさん」をはじめ、多数の読み聞かせが披露されました。もったいないばあさん音頭、もったいないばあさんの絵描き歌では、和やかな雰囲気の中、会場が一体となり楽しみました。第3部のパネルディスカッションでは、県北中学校2年生の佐藤真知さん、斉藤リリカさんがパネリストとして参加し、本の思い出や好きな本についてディスカッションしました。このほか、子ども司書が受付や司会進行を担当するなど、一人一人が分担された役割をこなし活躍しました。写真が2枚掲載されています。写真1、絵本作家の真珠まりこ氏とパネルディスカッション。写真2、練習を重ねた軍読を披露する子どもたち。写真終わり。元気な今から将来を考える。今から始める就活相続講座。今から始める就活相続講座が11月24日、12月8日、22日の3日間で開催され、延べ51名が参加しました。第1回、第3回講座では、東方銀行個人コンサルティング部の馬場貴博氏を講師に迎え、エンディングノートの書き方や相続の基礎、税制について学びました。第2回講座では、伊達市の福厳寺より石井優勝住職を講師に迎え、就活に対しての考え方や墓じまい、最近のお寺事情についての講話が行われました。参加者らが熱心にメモを取る様子が見受けられ、講座後には個別のケースについて多くの質問事項が寄せられるなど、学びの多い講座となりました。講義を熱心に聞く参加者ら、住職の講話に耳を傾けます。のキャプションのもとに講座の様子の写真が2枚掲載されています。源玉の先生が来たよ。国見っ子わんぱく広場、冬の特別体験活動。国見っ子わんぱく広場が国見小学校で12月18日に開催されました。日本けん玉協会から講師を迎え、町ことぶきクラブ連合会の皆さんの協力のもと、児童40名が参加しました。講師の華麗な技の披露に児童たちからは歓声が上がり、けん玉が初体験の児童も楽しみながら意欲的に取り組みました。このほか、人形劇サークルエプロンによる人形劇も鑑賞。続いて行われたスノードーム制作では、個性あふれるオリジナルの作品が仕上がり、友達の作品と見比べながら楽しむ姿が見られました。うまくできるかな?のキャプションのもと、けん玉体験の様子の写真が掲載されています。青少年の健やかな成長を願って、国見町青少年健全育成推進町民大会。第22回国見町青少年健全育成推進町民大会が12月19日、関越大文化センターホールで行われ、110名が参加しました。大会は安倍中葉県北中学校長による国見町、そして福島県の子どもたちの健やかな成長を願ってと題した講演から始まり、データを用いた比較など、国見町の子どもたちの特徴が分かりやすく解説されました。続いて行われたパネルディスカッションでは、ルールを守ることは大切なことというテーマのもと、民生児童委員やコミュニティスクール委員、県北中学校生徒会役員が参加し、活発な意見交換が行われました。最後に、家庭の日作品コンクール入賞者13名の表彰と表彰者4名による作文発表が行われました。昨年度は新型コロナウイルスの影響で中止となったため2年ぶりの開催となりましたが、 各方面から多くの方が参加し、地域全体で青少年を守り育てていくことを確認し、思いを共有しました。写真が2枚掲載されています。写真1、家庭の日作品コンクールで入賞した皆さんと参加者。写真2、活発な意見交換が行われたパネルディスカッション。写真終わり。国見町図書館臨時閉館のお知らせ。蔵書点検のため、下記の期間は閉館します。ご理解ご協力をお願いします。期間、3月22日火曜日から25日金曜日。閉館期間中の本の返却は、関越大文化センター正面入り口に設置の返却ボックスに投函してください。
町の情報ボックス。お知らせ。国見プレミアム商品券の利用期限が迫っています。国見プレミアム商品券は期限を過ぎると利用ができませんので、忘れずに利用してください。利用期限2月28日月曜。問い合わせ産業振興課商工観光係。電話585-2238。介護保険の要介護認定を受けている皆さんへ。所得税の確定申告や超県民税の申告に際し、介護保険制度で要介護の認定を受けている65歳以上の皆さんが税控除を受けるための証明書を発行します。必要な方は申請してください。障害者控除、発行証明書、障害者控除対象者認定書、対象者、介護保険法に基づく要介護認定を受けた方で、日常生活に支障のある方や疾病などにより介護が必要な方、なお身体障害者、精神障害者手帳を持っている方は申請の必要はありません。おむつ代の医療費控除、発行証明書、要介護認定に係る主治医意見書の確認書、対象者、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方で、要介護認定を受け、一定の要件を満たしている場合に、主治医意見書の記載を確認して交付します。問い合わせ、福祉課長寿介護係、電話585-2125。西根関土地改良区農地移動届。伊達西根関土地改良区費の推理費付加は、毎年4月1日現在の農地面積を基準に算定されます。令和4年度の推理費付加の基準となる農地面積などに変更がある場合は、届出をお願いします。届出が必要な場合、農地の売買などにより所有者が変わったとき、地区除外をするとき、経営異常や死亡などで名義変更をしたとき、農地の賃借があったとき、推理費の支払い義務者を確認してください。届出期限3月18日金曜。届出問い合わせ、伊達西根関土地改良区、電話582-2319。福島県特定最低賃金改正。福島県の最低賃金が10月1日に時間額828円に改定されましたが、特定最低賃金についても適用5業種の改正が決定し、12月24日より順次適用となりました。最低賃金制度は年齢やパート、学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての働く人に適用されます。問い合わせ、福島労働局賃金室、電話 536-4604。J アラート全国一斉情報伝達試験。自宅に設置されている防災行政無線、デジタル同胞計、個別受信機、および各地区中央集会施設などに設置されている 屋外拡声支局に訓練放送が流れます。個別受信機から放送が聞こえなかった場合は住民防災課まで連絡ください。訓練日時、2月16日水曜午前11時ごろ。問い合わせ、住民防災課環境防災係、電話 585-2116。 エルタックス、地方税の電子総合窓口。インターネットで簡単手続き。自宅やオフィスから地方税が納付できます。給与支払い報告書、源泉徴収票を一括提出できます。複数の地方公共団体へ一括提出できます。エルタックスは無料で利用できます。詳しくは問い合わせください。問い合わせ、税務課、電話 585-2778。 教育委員会。2月の教育委員会定例会は次の通りです。傍聴においでください。日時、2月18日金曜午後5時15分から。場所、観月台文化センター第1会議室。傍聴希望の方は事前に連絡をお願いします。問い合わせ、学校教育課、電話 585-2892。 農業委員会。2月の農業委員会定例総会は次の通りです。傍聴においでください。日時、2月15日火曜午後1時30分から。場所、役場2階大会議室。問い合わせ、農業委員会事務局、電話 585-2890。 人権擁護委員を委嘱、よろしくお願いします。畑義則さん、藤田、再任。任期、令和4年1月1日から令和6年12月31日まで。佐藤由紀子さん、森山、再任。任期、令和4年1月1日から令和6年12月31日まで。佐藤節子さん、塚の目、再任。任期、令和4年1月1日から令和6年12月31日まで。3人の方々の顔写真が掲載されています。3月の各種相談会。心配事相談。日時、3月10日木曜、3月24日木曜午前9時から正午。場所、観月台文化センター第2和室。相談員、民生児童委員。障害者相談。日時、3月15日火曜午前10時から午後4時。場所、観月台文化センター第2和室。相談員、 NPO 法人響きの会。国見町結婚世話焼き人月例相談会。日時、3月27日日曜午前10時から午後2時。場所、観月台文化センター第2研修室。秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ、福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 マイナンバーカードに関するお知らせ。税の申告相談会場でマイナンバーカードの出張申請を行います。町ではマイナンバーカードの発行を希望する方を対象に無料で写真撮影を行い、申請までのお手伝いをしています。申告相談期間中、会場でマイナンバーカードの出張申請受付を行います。この機会にマイナンバーカードを作りませんか？受付場所、観月台文化センター1階ロビー。時間、平日午前9時から午後4時まで。職員が不在の場合は住民防災課戸籍係、役場1階緑の窓口1番までおいでください。持参するもの、本人確認書類、免許証、パスポートなど顔写真付きのものは1点、 健康保険証、年金手帳、診察券など顔写真のないものは2点。通知カード、お持ちの方。2月のマイナンバーカード休日臨時窓口は次の通りです。まだマイナンバーカードを持っていない方は、この機会にぜひマイナンバーカードを作りましょう。日時、2月27日日曜、午前9時から午後4時。受付場所、住民防災課戸籍係、緑の窓口1番。問い合わせ、住民防災課戸籍係、電話 585-2115。 今月の納期限は2月28日月曜です。忘れずに納めましょう。国民健康保険税普通徴収第8期後期高齢者医療保険料普通徴収第7期問い合わせ保険課国保係、電話 585-2785。介護保険料普通徴収第8期問い合わせ福祉課長寿介護係、電話 585-2125。 納付書で納付する方は最寄りの金融機関で納めてください。口座振替の方は納期限の前日までに残高の確認をお願いします。納め忘れにご注意ください。納め忘れがあると督促状が届いたり延滞金が発生したりするので、期限までに納めてください。なお、町県民税普通徴収、固定資産税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税はコンビニやスマートフォン決済でも納付できます。口座振替申込者を除く。町ではツイッターで納期限をお知らせしています。国見町公式ツイッター納期限のお知らせの QR コードと、スマートフォン決済、徴税等についての QR コードが掲載されています。町の小学生募集、貸与額等が増額されました。町では経済的な理由で就学することが困難な方に無利子で奨学資金を貸与しています。奨学資金には在学中に貸与される就学資金と入学時に貸与される入学支度資金の2種類があり、令和4年度から貸与額が増額されています。問い合わせ学校教育課、電話 585-2892。 就学資金、貸与額月額高校2万円以内、高専3万円以内、大学、短大、専門学校等4万円以内。貸与期間、令和4年4月から最短就学期間。貸与方法、原則毎月10日に振り込み、10日が金融機関休業日の場合はその前日。返還方法、卒業6ヶ月後から15年以内、無利子。募集人員、若干名。入学支度金、貸与額、高校20万円以内、大学、短大、専門学校等30万円以内。貸与方法、合格状況を確認後一括振り込み。返還方法、卒業6ヶ月後から15年以内、無利子。募集人員、若干名。申し込み方法、提出書類、1. 小学生願書、本人記入、連帯保証人、保証人連署必要。 2. 小学生推薦調書、学校記入。 3. 令和3年度、令和2年分、奨学資金申請用所得証明、世帯全員分記載。学習成績や所得状況により審査があります。受付期間、令和4年2月4日金曜から18日金曜まで。申し込み先、学校教育課、観月台文化センター内。県北中学校在学中の方は中学校へ申し込みください。その他、申し込み書類は学校教育課、県北中学校へ問い合わせください。 道の駅国見厚かしの里。北海道小樽函館よりうまいもんが道の駅国見に大集合。北海道小樽函館物産フェア。2月23日水曜から3月21日月曜。うちの子結婚しないのかしら。独身のお子様の結婚相談受けたまわります。お子様の結婚に関するお悩み、プロの仲人がお答えします。まずはお気軽に仲人にご相談ください。電話 024-953-5434、 マルテキマーク CMS 取得、結婚相談所ムスベル。継がせたい家を継ぎたい家へ。親の願い、この願い。住まいのデザインをご提案します。有限会社、斉藤建設。時をつなぎ、心に響く思いやり。おかげさまで創業140周年。国見町徳江あざ親号25。電話 024-585-2263。QR コードが掲載されています。編集後期。今月の表紙は、成人式会場に向かう新成人の皆さんを撮影しました。成人式開催時はコロナの第5波が収束し、少しだけ世の中が明るくなっていた時期でした。現在は第6波が到来し、全国的に予断を許さない状況ですが、成人式に参加できたことは、新成人の皆さんにとっての重要な人生のターニングポイントになったのではないでしょうか。ニューノーマル時代を生き抜いていく新成人の皆さんのこれからの人生が素晴らしいものになることを祈っています。NS 閉じ。3月の休日当番医。診療時間午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。6日日曜、佐藤ファミリークリニック、伊達市保原町上保原中島 8-5、電話 574-2811。13日日曜、医療法人鈴木医院、伊達市保原町西町175、電話575-2563。20日日曜、医療法人長江クリニック、伊達市保原町中村町 30-1、 電話 575-1118。 21日祝日、医療法人伊達セントラルクリニック、伊達市保原町あざ西町 189-1、 電話 575-3215。27日日曜、医療法人武田小児科、伊達市保原町あざ栄町51、電話 575-2439。 当番医が変更になる場合や診療していないかもありますので、事前に電話で確認の上受診してください。戸籍の窓口。12月21日から1月20日受付分。当町窓口で受付した方で、町内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。宍戸タスクちゃん、渡るさん、七重さん、宮町北、松崎こうちゃん、一輝さん、はるかさん、山崎宮舘。結婚おめでとう。大場隆弘さん、松浦真澄さん、前田。お悔やみ申し上げます。奥山光子さん94歳、宮町北、目黒秀子さん94歳、泉田下、渋谷はじめさん78歳、光明寺、松野智春さん88歳、小林、佐藤よし子さん91歳、石茂田西、斉藤明さん67歳、町東、吉田喜蔵さん89歳、宮町南、 佐藤照子さん89歳大町北、菊田明さん72歳錦町、佐藤光夫さん89歳海田、小林光夫さん84歳原町、吉田春夫さん72歳第4。掲載を希望されない方は届け出の際にお申し出ください。人口と世帯。令和4年1月1日現在、住民基本台帳人口、人口8601人、前月比マイナス19人、男4135人、前月比マイナス7人、女4466人、前月比マイナス12人、世帯3401世帯、前月比マイナス3世帯。2月、国見カレンダー。2月8日火曜、広報国見2月号発行日。9日水曜、生き生き子育てクラブ終わりの式、生き生きサロン第3、午後1時半から。10日木曜、心配事相談、生き生きサロン藤田、午前10時から、生き生きサロン高野、午後1時半から。11日金曜、建国記念日。14日月曜、生き生きサロン山崎、午後1時半から。15日火曜、生き生きサロン山根、午前10時から。生き生きサロン徳北第7、午後1時半から。障害者相談。16日水曜、生き生きサロン海田、午前10時から、生き生きサロン第1、午後1時半から、ニコニコ相談会、粗大ごみ収集日。17日木曜、生き生きサロン第2、午後1時半から。18日金曜、生き生きサロン大木戸、午後1時半から。20日日曜、粗大ごみ直接搬入受付日。21日月曜、生き生きサロン泉田市も午後1時半から。22日火曜、生き生きサロン石もだ、午後1時半から。女性教室閉校式。23日水曜、天皇誕生日。24日木曜、生き生きサロン泉田中、午前10時から。生き生きサロン大江田、午後1時半から。心配事相談、乳幼児検診、3ヶ月、9ヶ月。25日、金曜、生き生きサロン現像山、午前10時から、生き生きサロン光明寺、午後1時半から、移動図書館2年生、ブックスタート、厚かし学級閉校式。26日土曜、子ども司書講座閉校式。27日日曜、結婚世話焼き人相談会。28日月曜、生き生きサロン板橋、午前10時から、生き生きサロン高木、午後1時半から。3月、1日火曜、生き生きサロン内屋鳥取、午後1時半から。2日水曜、生き生きサロン太田川、午後1時半から。3日木曜、生き生きサロン束の目、午後1時半から。移動図書館鑑賞教室1年生。4日金曜、生き生きサロン第4、午後1時半から。7日月曜、生き生きサロン川内、午後1時半から。休館日。8日火曜、1歳6ヶ月児検診。移動図書館鑑賞教室3年生。9日水曜、生き生きサロン第3、午後1時半から。10日木曜、生き生きサロン藤田、午前10時から、生き生きサロン高野、午後1時半から、心配事相談、移動図書館鑑賞教室、2年生。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、記載の各種事業やイベントなどが中止・延期となる場合があります。最新情報については、町ホームページまたは担当課などへ確認してください。
国見の輝き人、全国大会ベスト8の栄冠、佐藤理央さん、滝山。福島東陵高等学校に通う佐藤理央さんは、全国高等学校総合体育大会と第74回全国高等学校バスケットボール選手権大会に出場し、フォワードとしてチームの勝利に貢献。福島県勢では25年ぶりにベスト8の栄冠に輝きました。高校3年間の部活動を振り返って、3年生までレギュラーではありませんでしたが、一生懸命に練習に取り組んだ結果、レギュラーになれました。勉強と部活の両立は大変でしたが、自分なりに努力して、どちらも良い結果が残せたと思っています。以前は自分からコミュニケーションを取ることが苦手でしたが、チームに留学生がいたこともあって、苦手意識を克服できました。3年間の部活動を通して、人間的にも大きく成長できたと思います。今年度の全国大会に出場した感想は？私が入学する数年前から、夏冬連続で全国大会に出場したことはなかったそうです。特に3年連続でのウィンターカップ出場は、東陵高校では初だったので、そのチームのメンバーでいられたことは私の誇りです。夏の大会はとてもワクワクしていたことを覚えています。私自身初の全国大会だったので、とてもやる気に満ちていました。試合では何本かシュートを決めることもできたし、心身ともに好調で気持ちが高揚していました。冬の大会ではこれが最後の大会。自分ができることをすべて出し切るという覚悟を持っていました。自分から積極的に声を出して、チーム全体を盛り上げていこうという気持ちで大会に臨みました。今後の抱負を教えてください。地元企業に就職が決まっているのですが、今後も何らかの形でバスケットボールと関わりを持ちたいと思っています。また、地元の子どもたちや後輩にバスケットボールの楽しさや魅力を伝えていけるような活動にも取り組んでいきたいと考えています。社会人になると困難なことがたくさん出てくると思います。そんな時には周囲の人と積極的にコミュニケーションをとってバスケットボールで培った能力を発揮できるように一生懸命頑張りたいです。インタビューに答える佐藤理央さんを捉えた写真と、全国大会でプレーする佐藤さんの様子の写真が掲載されています。蝶々コラム、マコラム、第7回。観月台のベーゼンドルファー、ボリューム2。ピアノ検討委員会の直後、ベーゼンドルファーの購入を決めた富永町長。その後も気になる様子。日本総代理店の取締役との価格交渉が大詰めの時、突然やってきて、一番格上のピアノを1200万円に、中古ピアノも1台つけろ、と。慌てた。引き地たちが考えていたのはインペリアルじゃない。取締役も驚いて社長へ電話。と、社長も社長だ。国見を取れ、損得じゃない。他のメーカーに譲るな、と、笑った。結局、町長と社長にやられた。平成6年3月、先行師団。磐田市の本店で、板垣先生と3台のインペリアルを弾く、聞く。1台が候補から外れる。残り2台。意見が分かれる。引き地が押す1台は女の子。音が若くておてんばだった。でも、観月台と一緒に時を重ね、少女から大人の女性に変わる様子を見たいと思わせる、そんな音色だった。そう話すと、未来ある人が選んだピアノを、と先生。あれから28年、関係した人の多くが奇跡に。創業から200年の間に作られたベーゼンドルファーはたった5万台。そのうちの1台がここにある。 まだまだ淑女じゃないけど、歌えば彼女はウィーンの花やぎを運んでくる。引地誠。ピアノを捉えた写真、引地町長の顔写真と町長のサインが掲載されています。